説教、自分さえも裏切って、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は勝田マラソンがあるので、この場所にたどり着くのも大変だったと思いますけれども、それぞれオンラインでね、礼拝されている方も多いかと思います。いずれにしても一緒に礼拝できますこと、本当に感謝です。さあ、マタイの福音書を読んでいますけれども、その続きのところになりますね。今日は、有名ないよいよ最後の晩餐と呼ばれる、その場面のところに入ってきます。その中で特にイエス様のことを、直接的に裏切ってしまうイスカリオテのユダという人がいますね。この人とイエス様とのやり取りのところ、ここを一緒に見ていきたいと思います。まず最初にちょっと状況を確認するために、17節から19節のところをご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、17節から19節ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして、杉越の食事を準備した。はい、こう書いてあります。どういう状況かって言いますと、杉越のお祭りのメインイベントですね。除光祭って書いてますけど、基本的には同じお祭りのことです。要は、出エジプトの時にユダヤの人たちがエジプトを脱出したね、その出来事のことを記念して思い起こしてするためのお祭りの食事があるわけですね。でもこの食事が、言ってみればお祭りのピークだし、ユダヤ人にとっては一番大事な日、大事な時でもあるわけですよね。でその準備が整えられて、ちなみにこの整えられる部分のところ、他の福音書ではちょっとね、詳しく話してますけれども、このマタイの福音書では簡単に書かれてあります。そしていよいよその弟子たちと共に食事の席に着いたということがここに書かれてあるわけですね。で言ってみればイエス様にとって、最後のご飯ですよ。最後の食事の席ですね。でそれは食べるっていうことももちろんそうだけど、弟子たちと本当に過ごす最後の最後の時になるって、これが今日から見ていくところになるわけです。さあ、じゃあそこでユダとイエス様の話で出てきます。一緒に見ていきましょう。ポイントを見ていきたいと思います。まず最初のポイントを見るために、20節から23節のところを一緒に読んでみたいと思います。20から23、ちょっと長いですけれども、一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。はい、こう書いてあります。まず最初に注目したいことは、この食事の席にいる人ということなんですね。まず20節のところを見てみますと、こう書いてあります。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれたと書いてあります。また23節のところでは、イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。12人ってことは12人、私と一緒に手に鉢を鉢に手で鉢何が何だか分からなくなりましたけど、一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。一緒にって言ってるんですよね。何が言いたいかっていうと、つまりこのイエス様にとって最後の食事の席、大事な弟子たちとの時間の席、ここにユダもいたということです。この裏切るユダと一緒にイエス様は最後の食事をされたということなんですね。まず最初にここに注目したいと思います。イエス様はユダが裏切ることを知っていました。それはイエス様が神様ですから、全部何でも分かるということももちろんあると思いますし、 この、ね、文章の前後のところを見てみても、まあ、明らかに、ね、分かっているからそう言ってるわけですよね。今一緒に、ね、こうやって鉢に手を浸しているものがそうだよって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。ユダが裏切ることをイエス様は分かってるんです。でもイエス様は前もってね、危ないやつだからって言って彼のことを排除しておこうとはしなかった。もし単に身を守るためだけだったらばイエス様はもう分かっているわけですから、ユダのこと何とでもできるわけですよね。薬剤がだったらね、もう明らかにこの前にやられているところですよね。もう絶対そうだと思います。でももちろんイエス様はそういうことはなさらなかった。前もってユダ裏切るって分かってるけれども、でも一緒の席に着いたというんです。ここから分かることって、イエス様はギリギリのところまで完全に裏切って彼が離れていってしまうその直前のところまで一緒にいてくださる方だということなんです。言い方を変えれば、彼がユダの方が離れていかなければこの後もいたということですよね。一緒にユダの方がイエス様から去っていってしまった、その直前までイエス様は手を離さなかったということなんですよね。で最近ですね、私その御言葉の備えをしていたり、いろんな機会のところで主が一緒にいてくださる、イエス様が共にいてくださるということをすごく何度も強く語られているなっていう時がありました。まあ、続いています。例えば、まあ、1ヶ月前だったらクリスマスがありましたよね。クリスマスの時期だとインマヌエルっていうのが毎年、1回はねテーマとして出てきます。インマヌエル、それは主が私たちと共におられるっていうことだ。イエス様はそういう方だよねって、羊飼いたちのところに最初に来て、誰よりも貧しくて誰よりも小さなもののところに同じ姿になって、いやもっと弱くてもっと貧しくてもっと小さな存在で赤ちゃんになって来てくださる、これがイエス様だって、イエス様は共にいてくださる方だって、まあ、そのこと語られてました。あるいは、今年に入ってから私は言葉社の雑誌で連載を一つ書いていますけれども、来月出てくるトマスという人なんですよね。でトマスのことも、原稿を、ね、用意しながら改めて見て、あ似ているところがあるなって思いました。この話私好きなので何回もメッセージの中で話してますけれども、トマスはですね十二弟子の一人ですけれども、イエス様が復活した後で、疑っちゃうんですよね。他の弟子たちはイエス様復活したあったぜって喜んでるんだけど、トマスだけその場所にいなかったって、だからそんなことあるわけないだろうって、私は絶対信じないよって、もうイエス様が出てきてね、手の釘跡とか脇のね槍の跡とか見ない限り信じないよって、手入れなきゃ信じないよってそこまで言うわけですよね。なんでそこまで意固地になるのかなって、まあ、それはシンプルに復活信じられないってこともあったと思いますけれども、私一つの理由はトマス以外のみんながね会ってるんだけど、トマスだけそこに居合わせなかったってこともあるんじゃないかと思うんです。なんで俺がいない時にイエス様来たんだろうって、なんで僕だけ、みんなすっごいイエス様イエス様って言って喜んでるのに俺だけ置いてけぼりって、そういう気持ちもあったんじゃないかなと思うんですよね。なんかね自分だけ置いてかれてるような、自分だけイエス様についていけてないような、そんな気持ちもあったのかなって、それは本人が思ってるだけですよね。そんなトマスのところにイエス様の方から来てくださって、やってごらんって手を見せて脇腹を見せて言うわけですよね。トマスは私の主私の神って言うわけです。トマスも、疑っちゃったけど、でもイエス様は共にいてくださる、勝手に離れちゃったけどイエス様から来てくださる。あと私これからのね教会の歩みとして最近ずっと言ってるのは、イエス様と集まる、これキーワードだっていう話をしてますよね。イエス様と集まる、やっぱり私たちは何者かって言ったらイエス様と一緒に生きるものですよね。イエス様と集まるってことが一番大事だと思います。私同期の牧師をしている仲間たちと日本全国にいますけど、毎月1回ネットでねオンラインでこう祈祷会をするんです。でこの間もですね集まってお話してた時に、まあ一つね共通の認識として分かち合ったことは、牧会はイエス様がすることだということをねお互いに話したんですよね。私たちが牧会するんじゃない、私たちも、イエス様に牧会されるものだから、イエス様が牧会する、私たちそれをね、一緒に励ましていく、それが私たちの仕事だよねということを話しました。 イエス様が一緒にいてくださる、これが一番大事ですよね。イエス様は共にいてくださる、このことを改めて覚えたいと思います。でも一方でトマスのように、あるいは私たちみんなが経験しているように、時には私たちはこんな小さな私にね、イエス様は関心を示してくれないだろうな、私なんかイエス様どうでもいいと思ってるんだろうな、ちょっと拗ねちゃったりとかいうことがあったりするかもしれない。あるいは逆にね、ちょっと傲慢になっちゃったりして、いやもう私にイエス様必要ないわって、もう私は大丈夫だわって言っちゃうかもしれない。まあいずれにしても、どっちの方向性だったとしても、私たちの方から勝手にイエス様から離れようとしてしまうということがあるってことです。でもそれはまさに悪魔の働き、サタンの働きかけなんですよね。ヨハネの福音書を見てみると、このユダが裏切っていく場面のところで、サタンが彼の中に入った、こういう表現をしているんです。これはですね、別にサタンがユダのことを操ってウリャーっつってこうやったわけじゃないと思うんですよ。むしろそのユダの心の中にあるその罪の部分、神様から離れようとする性質のところ、そこに悪魔が働きかけているっていうことだと思うんですよね。私たちの中に、こんな私にイエス様構ってくれないだろうな、いや私にはイエス様なんか必要ないな、そんな声が聞こえたとしたら、耳を貸してはいけないということです。真実は何ですか？今日ここで語られていることは、イエス様から手を離すことはないということです。ユダと一緒に食事をしているんだから、イエス様から見放すことはないということです。裏切ろうとする者でさえ一緒にいてくださるのがイエス様だということですね。このことをまず私たちは覚えたいと思います。イエス様は私から手を離すことはないんだって、私たちが自分勝手に離れちゃおうとすることはあるけど、イエス様は手を離さない、このことを覚えたいと思います。じゃあ次のポイントいきましょう。今度は24節をご一緒に読んでみたいと思います。じゃあ24節を一緒に読んでみたいと思います。いいきます、せーの。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かった。はい、こう書いてあります。強烈ですよね。人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かった。たまにね、イエス様はものすごい強烈なことを言いますけれども、ここでもものすごい強烈なことを言ってますよね。ちょっとね、いくらなんでもそれはダメじゃないですか、イエス様って。それを言っちゃダメじゃないですかっていうような、まあ、強烈な言葉だと思います。でも、まあ、これはね、いろんな解釈があると思います。でも私はですね、このイエス様の強烈な一言は、決してユダのね、存在を否定する一言ではないと思うんですよね。むしろ逆なんじゃないかなと私は思っています。むしろ、このユダを思いとどまらせようとしている愛にあふれる警告、強い強い警告だと私は思うんですね。ぜひ思い出してほしいんですけれども、21節でイエス様は何て言ってますか？あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているって言ってるんですよね。これから裏切ろうとしているって言ってるんです。ユダはおそらくまともな神経だったらドキッとしたはずです。この時に。あ、俺だって分かってるからドキッとしたと思います。そしてその裏切りがどんな破滅につながってしまうのかっていうことをイエス様はここで強く警告して止めようとしているわけですよね。また24節のところには、人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だがっていう言い方をしているんですよね。聖書に書いてある通りに去っていくって、十字架のこと、イエス様はこの前までに3回も言ってるわけですね。明らかに私はやがて十字架にかかって殺されてしまうんだ、でも復活するんだよって、この話は知っている。だから神様の計画、神様の約束、十字架っていうこと自体は必ず起こるんです。だが、でもユダがそれを絶対やんなきゃいけないっていうわけではないということですね。 これはまあ解釈に分かれるところですが、私はそう思うということですね。で、私この箇所を見るとエステル記のことを思い出すんですよ。でちょうど今日あの子供のメッセージエステル記だったし、先週もそうでしたよね。で特に先週のところにまつわるところですけれども、その要はエステルが、ユダヤ人だけど、そのこと知らないでもうユダヤ人を亡き者にしてやろうってモルデカイのことをものすごい憎んでる大臣のハマンがいたわけですよね。でハマンがユダヤ人皆殺しの、ね、法律をあのうまいこと作っちゃうわけですよ。でモルデカイがエステルにお前が何とかしてくれっていうふうに言いに行くわけですよね。でもエステルはあの王妃といっても勝手にのこのこ王様の前に行くと最悪機嫌が悪いと死刑になっちゃうかもしれないっていうふうにちょっと渋るんですよね。でモルデカイなんて言ったか、こういうふうに言うんですね。別にあのこれ聞いててくればいいです。あなたが口を閉ざしているならユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそお前は王妃になったんじゃないのかってこういうふうに言うんですよ。お前が黙っているんだったら別のところから神様は救うでしょうって、でもこの時のためになったんじゃないのってモルデカイは言うんですよね。神様は救うよって、でもお前はどうするんだってそういうふうに言ったわけですよ。神様の計画は実行される、それは主の計画だから必ずなる、でもその時に私たちはそのことに関して主に従っていくこともできるし逆らうこともできる、それは私たちにそれほどまでの自由な意思が与えられているということですよ。選ぶことができるということです。例えばですね、まあ、子供が何か危険なことに手を出そうとしているとします。ちょうどね、うちの そこのロビーのとこと、あとそのエレベーター室のところ、ストーブが新しくなったの皆さんお気づきですか？あのほぼ同じタイプなので誰も気づかない、言わない限り気づかないと思いますけども、あのちょっと古くなったので新しくなったんです。で、あのうちの、ね、教会にあるあのストーブのタイプってちょっと危ないじゃないですか。でなんでかっていうと、その熱いとこむき出しなのでちっちゃい子供がね触ったりすると危ないですよね。だから皆さんあのちっちゃい子いる場合ちょっと気をつけてると思います。あの近づいてペタッとかって触るとあーとかになっちゃうのでなりますよ。で例えばちっちゃい子が 何も分からずにねそこ近づいていこうとしたら、皆さん大人だったらどうしますかって、絶対ね止めると思うんです。しかもちょっと離れてたらなんていうかって、危ないやめなさいって言うと思います。絶対言うと思います。だって危ないもん、やけどしちゃうから、触ったら危ないって分かってるから絶対強い言葉で警告すると思います。それはうわってびっくりしちゃうかもしれない、子供の方はえーって泣くかもしれない。でも泣いてもうわってびっくりしてもいいじゃないですか。だってその後大怪我しちゃったら元も子もないわけですから、必ず強い言葉で大人は止めますよね。もし、愛している小さなものがあそこに、危ないところに突っ込もうとしたら、それは絶対強く警告して止めようとするわけですよ。ましてやイエス様は私たちを愛して十字架にかかる方ですよね。ユダのことも愛している、そんな私たちが滅びようとするときにどうして強い言葉で止めないでしょうかっていうことですね。ユダに対してもイエス様は言うわけですよ。やめなさいって、私のことを裏切ろうとしている者がいる、みんなの前で名前は言わないですよ、でもやめなさいって、もしそれをしてしまうんだったらあなた生まれなかった方が良かったことになるって、そう言ってるわけですよね。このイエス様の思いってものすごいと思いますね。ユダに対してのこのギリギリのギリギリのところまで、もうすぐ自分十字架にかかるの分かってるのに、このギリギリのところまでユダに対して働きかけるイエス様の姿ですよね。この声が聞こえている間に悔い改めなさいって、立ち帰りなさい、イエス様のもとに戻ってきなさいって、今間に合う、今間に合う、この崖の崖っぷちまでギリギリのところまで今戻ってきなさいって、そうイエス様の声があるわけですよね。これ私たちへの声だと思います。同じことだと思います。この声が聞こえている間にあなたは私に立ち帰りなさいって、私の前に出てきなさいって、そのように語っているイエス様だと思います。さあ、じゃあ最後いきましょう。25節を読んで、本当に悲しい姿なんですけれども、それに対してのユダの姿ですね、それを見ていきたいと思います。じゃあ25節一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生 まさか私のことではというとイエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。はい、悲しいですね。ユダの姿は悔い改められない姿です。でもここには私たちの姿がまたあると思うんですよね。彼は、このタイミングで何て言ったか、先生まさか私のことではって言ったんですよね。しらじらしいと言ったらいいんですけれども、しらじらしい一言です。でしかもですね、彼は先生って言うんですよね。他の仲間たち何て言ってますか、22節のところでは他の人たちは主よまさか私のことではって心を痛めて言うんですよね。彼らもちょっと正直だと思いますね。逃げて弱いってね、分かってたら、あれひょっとしたら俺かなって思っちゃうというのはあったりすると思います。でも彼らは主よって言うんですよね。本当に尊敬と親しみを込めて主よって言うんです。でもユダだけ違うって、先生まさか私のことではって言うんですよ。ラビって距離がありますよね。距離のある呼び方だと思います、先生って。まあ、そういうふうに彼は言うわけです。彼はですね、自分が何をしようとしているのか分かっているよ、いるんですよね。当たり前ですけど、だってもうついさっきまで他のその妬んでるリーダーたちと話して、銀貨30枚ってもうそこまで決めてきてるんですから、彼は全部分かってる。自分が何しようか分かってるんです。でも先生まさか私のことではって、自分のこと分からないふりをしてるんですよね。自分は分かってるんだけど分かってないふりをしているんです。ユダは確かにここでイエス様のことを裏切ります。でももう一つとっても悲しいことは何かっていうと、彼は自分自身も裏切っているっていうことです。自分自身のことも偽っているっていうことです。彼の姿は、まあ、やっぱり私たちの姿でもあるんですよね。自分の罪を認められない姿です。本当は分かっている、自分の本当にどうにもならないこの姿でも、それを見れない、認められない、そういう人の弱さとか惨めさ、現在の辛さって、それが彼の姿によく現れていると思います。でも本当に罪ってそういうところがあります。創世記の一番初めのところ、アダムとエヴァの時もそうなんですよね。蛇に言われてエヴァ食べちゃって、でアダムにも勧めてアダムも食べちゃって、神様来た時に彼らなんて答えたかっていうと、アダムになんてことをしたのって言うと、いや私のせいじゃないんですって、エヴァなんですって。でしかも彼なんて言ったかっていうと、あなたが私に与えたエヴァなんですって言うんですよね。なんだったらあなたも悪いってあなたも悪いし、私じゃなくてあなたも悪いしエヴァも悪いって言ったんですよね。自分じゃないって言ったんです。エヴァなんて言ったかというと、私じゃないですって、蛇なんですって言うんです。蛇だけ弁明の時間がなかったですけども、でもどっちにしても彼らはみんな自分で責任を負わないですよね。責任を負えない、見ない、でもあの人が悪いんですって、私じゃなくてあれが悪いんだっていうふうに言うんですよね。ここに私たちの本当に悲しい姿というのがあると思います。自分自身も騙しているんですよね。イエス様は十字架で何て祈りましたか。父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのです。本当に私たちのこの姿を十字架で祈っているんですよね。知らないのですって、そういうふうに言ってるんです。イエス様はユダがこういうふうに言ったことに対してこういうふうに答えました。それはあなたの言ったことだ。これいろんな訳があって、新改訳聖書だと、いやあなただってもうズバって言ってますけれども、でもまあ、それはね、その解釈の訳だと思います。でも元の言葉なんて言ってるかというと、要はその文字通りこれなんです。 You say it ってことなんですよね。あなたがそう言ってるっていうふうにイエス様は言っているわけです。あなたは知ってるはずだっていうことですよね。あなたがそう言ったって、あなたは知ってるはずだって、自分のことを偽りさえしなければあなた自身が知っていることだって、そういうふうに言っているわけですよ。悔い改めることだけはイエス様も変わってあげることができない。悔い改めることだけは私たちが自分でしなければいけない。こればっかりはそうなんですよね。なんでかというとやっぱり自分のことだからなんですよね。このことを語っていると思います。 よく対比されるのはペトロですね。ペトロとユダ、大きな違いがありました。ペトロも結果的にイエス様のことを裏切ってしまいます。3回知らんそんなやつって呪ってまで、呪いの言葉さえ口にして知らん知らん知らんって絶対仲間じゃないって言っちゃうんですよね。あなたと一緒だったら死んでもいいって言ってたんだけど、ダメだった、言えなかったですよ。でも彼はそれが言った3回裏切った後でイエス様と目があって泣き崩れるんですよね。要は彼は悔い改めるわけですよ。やってしまったって、私は弱かった、私はダメだったって、もうダメだったって、もうイエス様の前に泣き崩れるわけですよね。ユダはそれができなかった、最後まで、知らないふりをしてしまった、自分のことじゃないって顔をしてしまった。結果的に彼は自分でそのね、滅びを自分に受け取ることになっていってしまいます。イエス様はあなたが自分の前に出てくること、本当に素直に打ち明けること、悔い改めること、立ち返ることを待っておられる方なんですよね。その時にイエス様どうされるかって、怒りはしないです。だから私たちは素直に出てかなきゃいけないですよね。法と息子のお父さんと同じです。法と息子一生懸命謝ろうと思ってましたし、何だったらしもべでいいから何とかって言おうと思ってたけど、あ、息子が帰ってきたって喜んで迎えてくれるんですよね。私たちが自分を裏切りさえしなければ、自分を偽りさえしなければ、ただ神様が喜んで許してくださる、受け入れてくださる、このことをぜひ覚えたいと思います。さあ、私たちは誰もみんなそれぞれ神様の前に本当に罪を持っていると思いますね。みんなそれ共通のことだと思います。ぜひ今私たち招かれてますから、もうすでに悔い改めている人たちがほとんどだと思いますけれども、何度でもイエス様の前に出ていきたいと思います。そして悔い改めるのは本当シンプルなことです。イエス様の前に行って、皆さんが祈っているその時間、その時に前に行って、私罪がありましたって、私このことありましたって、あなたに打ち明けてないことありますって、あなた知ってると思いますけど、本当にユダとイエス様と同じですよね。イエス様全部分かってます。でも言いに来ることを待ってるんですよね。そしてそれを許されるっていうことを私たちは体験するわけですよね。そのことをぜひしていきたいと思います。さあ、ということでいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日第一に語られていたことは、イエス様は手を離さないということです。私たちの方がちょっと気持ちがね、離れていく、距離を取っていくということはあるけど、イエス様の方は離さない、絶対離さないですね。そのことを覚えたいと思います。また第二に、神様は御心をなさる、私たちはどうするか選ぶことができる。そして、私たちが素直にイエス様の前に打ち明けていくときに、それを許してくださる。だから私は自分のことを偽らない、裏切らない、そしてイエス様の前に出ていけるようにしたいと思います。他にも自由にどうぞ語られていることを応答していただきたいと思います。じゃあしばらくそれぞれで総額に合わせて祈る時間を持ちましょう。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちを、ね、本当に愛してくださって、私たちの手を離すことなくいつもそばにいてくださるということを心から感謝します。どうぞ私たちがあなたから離れることがないようにどうぞ守ってください。また離れた時もいつも素直にあなたのもとに立ち返ることができるようにしてください。どうぞ私たちの心を砕き、あなたの前に柔らかくしてくださって、子供のように素直にあなたの前に出ていくことができるものとしてください。悔い改めるものはあなたの御前に悔い改めます。イエス様が本当に許してくださっていることを今はっきりと受け取るものとならせてください。 今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。あなたの許しとその深い深い愛を心から感謝します。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。